あなたもこんな想像をしたことをないでしょうか。土砂降りの雨の中で、絶対に濡れたくないからって奮発して最高級の傘を買ったとしますよね。
ええ、はい。
それで、いざ雨の中に飛び出して、勢いよく傘を開いた瞬間、骨組みだけで雨よけの布が一切貼られていなかったら、もう濡れ蝉になりながら、いやいや傘の意味ないじゃないかって叫びたくなると思うんです。
まあ、それはなかなか悲惨な状況ですね。でも私たちの日常に住む、ある制度の現実を非常に的確に表している面白い例えだと思います。
そうなんですよ。実はこれ、私たちがトラブルに巻き込まれた時に直面する保険の現実にそっくりなんです。ということで、今回私たちが深く掘り下げていくテーマはですね、相手が保険に入っているから安心だという誰もが陥る可能性のある誤解についてです。
はい。その裏側で動いている、ちょっと冷徹な法律とか保険の本当の仕組みについてですね。
ええ。今日の情報源は太陽法律事務所が2026年7月11日に公開した記事、損害賠償責任保険についての誤解というものです。
この記事はですね、私たちが普段当たり前だと思っている保険という言葉の定義をもう根本から問い直すような内容になっています。
そうですよね。今回の私たちのミッションは、リスナーであるあなたが万が一トラブルに巻き込まれて怪我をした際に、なぜ相手は保険に入っているのに私に1円も払われないんだって怒らなくて済むようにすることです。
ええ、正しい知識を探求していくわけですね。
はい。正直なところ、私自身この記事を読んで、世間の常識と実際の法律の間にこんなに大きなギャップがあるのかってすごく驚いたんですよ。
そうですよね。多くの方がその保険イコール困った人を助けてくれるものっていうイメージを持っていらっしゃいますから。
そうなんです。
でも損害賠償責任保険、いわゆる責任保険の仕組みを法的な視点から見るとですね、その景色は全く違ったものになるんです。
最初の大きなポイントなんですが、そもそも相手が加入している責任保険って被害者を救済するためのものではないっていう事実から始めたいと思います。
はい、そこが一番の勘違いのもとですね。
例えばお医者さんの医療ミスに備える医師賠償責任保険とか、お店で転倒した時のための施設賠償責任保険とかありますよね。これって怪我をした人を助けるためにあるんじゃないんですか。
まあ、結論から言ってしまうと違うんです。
違うんですか。
ねえ、賠償責任保険の本質的な目的というのは、加害者の法的責任、つまりですね、加害者の財布を守ることにあるんです。
加害者の財布を守る。なんか急にすごく冷たい響きになりましたね。
そう聞こえますよね。
でも事故が起きて、こちらが大怪我をしているのに保険金が支払われないなんてことが現実における条件って何なんでしょうか。
それはですね、保険に加入している医師や施設側に、法的な損害賠償責任が認められない場合なんです。
責任が認められないというと、
日本の民法709条が定める過失責任主義という原則が関わってきます。簡単に言うと、他人に損害を与えて賠償責任を負うのは、原則としてその人に不注意や落ち度、つまり過失があった場合に限られるというルールなんです。
ちょっと待ってください。ということは、どれほど悲惨な結果、例えば患者さんが亡くなったりとか、デパートの階段で転んで一生残るような大怪我を負ったとしても、
はい、
病院やデパート側に法的な過失がなければ、彼らは責任を負わないし、保険会社もお金を出さないってことですか？
非常にシビアなんですが、その通りなんです。例えばですね、デパートの階段がもう完璧に清掃されていて、手すりも頑丈に設置されていたとしますよね。
ええ、はい。
それでもお客さん自身の靴紐が溶けていて転げ落ちてしまった場合、デパート側としてはやるべき安全対策は全てやっていた、つまり過失はないと主張できるわけです。
はい、ですけど。
そう思っちゃいますよね。
責任保険っていうのは、怪我をした人を現場で助けてくれる救急隊員じゃなくて、あくまで契約者の資産を訴訟などのリスクから守るためのボディーガードみたいなものなんですね。
ボディーガード、いいですね。その表現はこの保険の法的性質を見事についていますよ。
あ、本当ですか？
ええ。保険会社は、契約者である加害者が高額な賠償金を請求されて破産するのを防ぐために雇われている防衛部隊と言ってもいいです。
なるほど。防衛部隊だから、守るのが仕事なんですね。
そうです。もし契約者に落ち度がない、つまりそもそも賠償する法的な義務がないと判断すればですね、ボディーガードは盾を構えて、支払う理由がありませんって突っぱねるわけです。
いや、保険会社もビジネスとしてやっている以上、法的に支払う義務がないものには1円も出さないわけですね。
そういうことになります。
これが被害者側から見た時の、保険があるのになぜくだらないんだ、誠意がないじゃないかっていう怒りとか不条理の正体なんですね。
ええ、倫理的な申し訳ないという感情と法的な賠償責任は全くの別物として切り離して考えなければならないんです。これが法律の世界の前提なんですね。
でもここからが本当に面白いところだと思うんですけど。
はい、何でしょう。
もし過失の有無が全てで、保険会社が徹底して契約者のボディーガードだとするなら、一つ大きな疑問が湧くんです。
疑問ですか。
ええ、私たちが日常で経験する車の事故では、相手の保険会社があんなにスムードに間に入って過失割合がどうのこうのって交渉してくれますよね。
ああ、なるほど、確かにそうですね。
もしお店で転倒して怪我をしても、お店の保険会社は間に入って示談交渉なんてしてくれませんよね。なぜ自動車保険だけあんなに特別扱いなんですか。
非常に鋭い視点ですね。実は自動車の任意保険についている示談代行サービスというのは、日本の法制度において極めて特殊で例外的な立ち位置にある仕組みなんですよ。
例外的っていうとどういうことですか。
本来報酬を得る目的で他人の法律事務、つまり示談交渉などを代理で行うことは、弁護士法72条という法律で禁止されているんです。
あ、禁止されてるんですか。
ええ、これを非弁行為の禁止と呼びます。弁護士資格を持たない人が他人の揉め事に首を突っ込んで利益を得ることを防ぐためのルールなんですね。
ということは、弁護士でもない保険会社の社員がドライバーの代わりに私が示談交渉しますよってしゃしゃり出るのは、原則として犯罪になるってことですか。
原則としては違法になり得ます。しかしですね、自動車保険においてこれが合法とされているのには、ある種の理屈が存在するんです。ちょっと考えてみてほしいんですが、加害者が賠償責任を負う場合、最終的にその賠償金を支払うのは誰でしょうか。
それは加害者じゃなくて保険会社ですよね。
そこがポイントなんです。最終的に自分のポケットから保険金を支払うのは我々保険会社なんだから、これは他人のトラブルを代行しているわけじゃないという理屈です。
他人のトラブルじゃない。
ええ、自分自身が支払うお金についての交渉、つまり自己の法律事務を行っているに過ぎないという論理なんですね。
うわー、なんというアクロバティックな解釈。お客さんの代わりに交渉してるんじゃなくて、うちが払うお金なんだから当事者として交渉させてもらいますよっていうわけですね。
まさにその通りです。
でもちょっと意地悪な見方をすれば、それって利益反廃になりませんか。
と言いますと。
保険会社は自分たちが払うお金を少なくしたいわけですよね。被害者に適正な金額が支払われないリスクはないんでしょうか。
まさにそこがですね、示談代行が長年議論されてきた理由の一つなんです。ただ自動車事故においては、その懸念をクリアするための強力なツールが存在するんですよ。
ツールですか。
はい、過去の膨大な判例を類型化してマニュアル化した基準があるんです。例えば別冊判例タイムズ39号という実務書には、あらゆるパターンの事故の過失割合が網羅されています。
ああ、聞いたことあります。信号のない交差点で左から来た車と右から来た車が出会い頭にぶつかったら、過失割合は6対4みたいに、もうカタログのように決まっているあれですね。
ええ、そのあれです。自動車の動きや交通ルールは物理的で明確なので、事務的にパターン化しやすいんですね。
なるほど。
基準が明確に存在するため、保険会社が不当に値切る余地が少なく、比較的公平に交渉が進むんです。だからこそ示談外交が機能しているんですね。
腑に落ちました。それに対して、医療事故や施設での事故はどうでしょうか。
全く違いますね。
ですよね。患者の基礎疾患とか、出頭医の技術とか、その日の天候や施設の構造とか、とてもじゃないですが別冊判例タイムズみたいにカタログ化なんてできないですよね。
おっしゃる通りです。事案ごとの個別性や専門性が高すぎるので、事務的な提携処理には全くなじまないんです。
だから示談交渉してくれないんですね。
はい、だからこそ医療事故や施設事故では、保険会社は自ら示談代行をせずに、契約者に過失があるかどうかの判断も含めて提携する弁護士に依頼する形を取っているわけです。
そこでようやく弁護士の出番になるわけですね。でもお話を聞いていると、そもそも過失を証明するのってものすごくエネルギーが要りますよね。
ええ、非常に大変な作業です。
もし明確な悪者とか誰かの過失が証明できない事故の場合、大大怪我をした被害者はどうやって救われるんでしょうか。 ボディーガードに追い払われて終わりというのはあまりにも救いがない気がするんですが、
そこで登場するのがですね、これまで話してきた責任保険とは根本的に思想が異なる無過失保証制度という仕組みなんです。
無過失保証制度、過失がないのに保証されるってことですか？
その通りです。誰に落ち度があったのか、つまり過失の有無を一切問わずに悲劇的な結果が発生したことそのものに対して機械的に給付が行われる仕組みなんです。
へえ、具体的にはどんなものがあるんですか？
わかりやすい代表例が産科医療保障制度ですね。
産科、つまりお産に関する制度ですか？
ええ、お産に関連して赤ちゃんに重度の脳性麻痺が生じてしまった場合、そこにお医者さんの医療ミスがあったかどうかを問わず、ご家族に対して総額3000万円の保証金が支払われる制度です。
医療ミスを証明しなくても結果に対して支払われるんですね。でもなぜ産科にだけそんな特別な制度があるんですか？
かつてですね、お産をめぐる医療訴訟が頻発して、訴訟リスクを恐れた産科医が激減してしまった産科医療崩壊の危機があったからなんです。
ああ、なるほど。お医者さんを守るためでもあるんですね。
ええ。それに被害者側にとっても、密室である医療現場の過失を法廷で立証するのは極めて困難ですし、数年にわたる裁判は精神的にも経済的にも大きな負担になりますから。
確かにそうですね。誰も望んでいない悲劇が起きたとき、過失の責任追及という土沼の法廷闘争を回避して、まずは被害者である家族を迅速に救済する、そして同時に産科医療の現場も守るという目的で設計されたんです。
誰が悪いかを見つけ出すことよりも、目の前の被害者をどうやって立ち直らせるかに焦点を当てているんですね。他にも同じような仕組みはあるんですか？
私たちが日常的に利用する労働者災害保障保険、いわゆる労災もこの思想に基づいていますね。
あ、労災もそうなんですか？
ええ。仕事中に機械に巻き込まれて怪我をした場合、会社側に安全管理の落ち度がなくても、業務中であったという結果さえあれば、治療費や休業保障が出ますよね。
言われてみれば確かに。さらに、医薬品副作用被害救済制度や、ワクチンの予防接種健康被害救済制度なんかも同じ考え立てです。
整理すると、賠償責任保険が誰の成果を決める厳しいレフェリーだとしたら、無過失保証制度は落ちた時に無条件で受け止めてくれる安全ネットみたいな感じですね。
とても分かりやすい対比だと思います。そしてもう一つ、私たちが自分で加入する自動車保険のオプションなどもこの安全ネットの性質を持っているんですよ。
人身障害保証保険とか車両保険とかですか？
その通りです。相手がいようがいまいが、自分がスリップして壁にぶつかっただけでも自分の治療費や車の修理代が出る保険ですよね。
ああ、自分がどれだけ不注意でも自分の損害に対して支払われるわけですね。
ええ。ここで私たちが認識すべきなのは、その保険は一体誰を守るためのものなのかという決定的な思想の違いなんです。
思想の違い。
責任保険は加害者の資産を守るもの。無過失保証制度は被害者の迅速な救済を目的とするもの。そして自分の損害保険は自分自身や家族を保護するためのものなんです。
保険という一言でくくってしまいがちですけど、根底にあるルールブックが全く違うんですね。
そういうことです。
さて、制度の違いはよくわかりました。でもリスナーであるあなたが一番知りたい実践的な問題に移りましょう。
はい、実践編ですね。
もしあなたが事故に遭って、相手の保険会社から当方の契約者に過失はありませんので1円も払えませんって冷徹な通知を突きつけられたら、私たちはその言葉に従ってただ泣き寝入りするしかないんでしょうか？
いいえ、決してそんなことはありませんよ。
あ、そうなんですか？
ここが今回の議論で私たちが最も伝えたいポイントかもしれません。プロである保険会社が払えませんと判断するのは、あくまで裁判前の示談交渉の段階における彼らの一方的な法的ポジションに過ぎないからです。
ちょっと待ってください。それってつまり、保険会社が払えませんという言葉は法的に確定した絶対の真実ではなくて、単なる交渉の第一歩というか、
はい、
ある種のブラフかもしれないってことですか？
ブラフという言い方が少し乱暴であれば、現時点での彼らの予測と言い換えてもいいでしょうね。
予測ですか？
ええ。もし仮に裁判を起こされたとしても、うちの契約者が負けてるような証拠はないし、判決は出ないだろうと彼らが踏んでいるという状態なんです。
なるほど。
最終的に損害賠償責任の有無、つまり過失があったかどうかを決める権限を持っているのは、保険会社ではなくて裁判所なんですよ。
決定権は彼らにはないんですね。なんというか、ポーカーの勝負で、俺の手札の方が強いから、お前はここで降りた方がいいぞって言われているようなものですか。
まさにその通りです。そして相手が手強いポーカープレイヤーなら、こちらもカードの達人を連れてくればいいんです。
達人、つまり弁護士ですね。
ええ。特に医療事故や施設での事故のような複雑なケースでは、被害者側が医療問題や損害賠償に強い弁護士に依頼することで、戦いの構図が劇的に変わることがあるんです。
どう変わるんですか？
弁護士が改めて証拠を収集し、別の角度から法的な主張を再構成して内容証明を送ります。すると保険会社側も、なるほど、そういう法的根拠で攻めてくるなら、もし裁判になればうちが負けるリスクがあるな、と評価を改めることがあるんですよ。
おお。
結果として、最初はゼロ回答だったところから、裁判を避けるための和解金が支払われるケースも少なくないんです。
はあ、これはものすごく勇気づけられる事実ですね。大手の保険会社だからって、言われたことを鵜呑みにして、プロが言うんだからもらえないんだなって諦める必要はないってことですね。
はい。保険が出ないと言われたからといって、そこで全てが終わるわけではないということをぜひ覚えておいてください。専門家の力を借りることで、固く閉ざされたように見えた責任保険の扉をこじ開けることができるかもしれないんです。
いやー、本当に目から鱗でした。保険と一言で言っても、それがボディーガードなのか、安全ネットなのかをまず見極めることが大切ですね。
ええー、本当にそうですね。
相手の責任保険は相手の財布を守るためのもの。だからこそ、プロである保険会社のノーという言葉を絶対視せずに、批判的な視点を持つことが自分自身を守ることにつながるわけです。
おっしゃる通りです。提示されたものを鵜呑みにしないという批判的思考こそが最強の防衛策なんですよ。
はい。
さて、今回のソースである太陽法律事務所の解説から、私たちは個人の過失、つまり誰の落ち度かを証明することが現在の賠償責任システムの鍵を学びましたよね。
そうですね。過失がないとダメだってことでした。
最後にですね、ここから一歩踏み込んで少し未来の話をしてみたいと思うんですが。
未来の話ですか？
はい。現在 AI 技術や自動運転技術が急速に進化していますよね。もし近い将来 AI が完全に自律的に診断を行う未来の病院で誤診によって患者さんが亡くなってしまったら、
うわ
あ。あるいは人間が一切ハンドルを握らない完全自動運転の車が事故を起こしたら、これ一体誰の過失になるんでしょうか。
うわあ、それは医者でもなく運転手でもない AI のプログラマーですか？それとも車のメーカー。途端に分からなくなりますね。
そうなんです。現在の民法790が前提としている個人の不注意や落ち度という概念では、もはや裁ききれない領域に入りつつあるんですよ。
なるほど。
複雑化し続ける現代社会の中で、そもそも個人の過失を探し出すという現在の賠償責任システム自体が限界を迎えているのかもしれない。あなたはこの未来の責任の所在についてどう考えますか？
ものすごく考えさせられる問いですね。テクノロジーが進化すればするほど、誰の成果というレフェリーの判定はますます困難になっていく。その時に社会全体で無過失保障のような新しい安全ネットをどう構築していくのか、私たち全員に突きつけられた課題と言えそうです。
ええ、まさにそうですね。
私たちが生きている社会のトラブルは白黒はっきりつくものばかりではありません。だからこそ、保険会社から突きつけられた払いませんという通知をただ見つめて諦めるのではなく、ちょっと待てよ、別の角度から見直してみたらどうだろうと疑ってみる力が必要なんですね。
はい、その通りだと思います。
今回も素晴らしい洞察をありがとうございました。リスナーのあなたも、次に保険という言葉を耳にしたときは、今日私たちが掘り下げたボディーガードと安全ネットの違いをぜひ思い出してみてくださいね。それではまた次回の徹底リサーチでお会いしましょう。